午後の出席議員数18名、午前に引き続き会議を開きます。6番石井俊博議員、ご登壇願います。
では議案第17号、令和元年度立山市一般会計補正予算、括弧第10号、の質疑を行います。1番、説明資料16ページ、観光振興基金積立金、その括弧1番、前澤氏のふるさと納税の20億円に関して指定は16事業あるうちの観光振興に関する事業とのことだが、市は他の15事業に該当するものは使えないと考えるのか、あるいは観光に関係あることであれば幅広く使えると考えるのか。括弧2番、同じく20億円についてだが、前澤氏の了解と議会での議決があれば、観光振興基金から一般財源に移すなどして、観光に関する事業以外にも使用することは道義的、法的に可能なのか。2番、説明資料17ページ、港湾施設整備事業、事業取りやめということだが、今後はもう事業は行われないということなのか、あるいは予算化する見込みはあるのか。以上です。
金丸市長。
石井俊博議員の質問にお答えいたします。議案第17号に関する大きな第一、観光振興基金積立金についての第1点目、前澤友作さんからのふるさと納税20億円について、観光振興に関する事業以外の15の事業には使えないか、ないのかについてですが、観光振興以外の15の事業に該当する場合でも、観光振興に資すると判断できるときは、幅広く活用できるものと考えています。次に第2点目、ふるさと納税20億円について、前澤さんの了解と議会での議決があれば、観光振興に関する事業以外に使用できるかについてですが、観光振興基金条例において、基金の使途は観光振興に資する事業に限定されていることから、条例で定めたとおり、他の目的に使用することはできないと考えています。次に大きな第2、港湾施設整備事業についてですが、今年度港湾管理者である千葉県が国の交付金を活用し、事業を予定していた立山湖耐震岸壁等の老朽化した港湾付帯設備の修繕改良にかかる工事費について交付金の採択が受けられなかったため、事業実施を見送ったものです。社会資本でもある港湾施設の整備、維持、管理には多額な予算がかかるため、事業実施にあたり国からの交付金は必要不可欠であり、今回は残念ながら立山湖の整備について採択を受けられませんでしたが、これをもって事業終了、あるいは予算化しないという性質のものではありません。なお、千葉県において、令和2年度に予定している港湾施設整備事業についても、国からの交付金採択を見込んだ計画となっています。以上です。
はい、終わります。ありがとうございました。 以上で6番石井俊博議員の質疑を終わります。以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員でご質疑ありませんか。18番鈴木純子議員、ご登壇願います。
通告をしておりませんけれども、少し質問をしたいと思います。議案の第17号でありますが、私はですね、説明資料の方ので17ページになりますが、船形バイパスの関連について、お伺いをいたしたいと思います。私が今から質問することに関しましては、ぜひ市長のお考えもお聞かせ願いたいと思って、市長に答弁を求めるものです。船形バイパスは防災の一つの手段としてということを、かねがねおっしゃっているところなんですが、先ほど の予算の討論の中でも申し上げましたけれども、やはり先般の災害の状況の中で、大変船形地域も被害を得て、その中でこの道路ができるということであるならば、私は無電柱化を考えるべきではないかなというふうに思っている次第でありますが、ただ、財政的にですね、大変かなり多額の費用がかかるということは言われておるところなんですが、私は市長にぜひお聞きしたいのはですね、国に対してその財政支援を求めていくということを、行動を起こせないかどうかということをお聞かせ願えればというふうに思っています。市長がどうお考えになっているかお聞かせを願いたいと思います。
金丸市長。
この議員もご承知のとおりですね、今回の台風15号でも船形市から大変な被害がございました。特に電柱のが倒れてですね、通行止めになったりいろいろ被害がございました。で今後も予想される台風また水害に関しましてですね、船形地区は、溢水が非常に多くて長年の懸案でございました。その懸案をなんとか解消するという意味合いで船形バイパスというもの、それから、あそこは非常に漁業の町でございまして、道が狭く入り組んでおります。そういう中で避難路というものはなかなかできてないという中で、安心して避難できるそういうものを主にして一番最初に考えたのが船形バイパスという構想でございます。その他は、いろいろな船形地区の振興になればとか観光振興いろんなことがありましたけれども、一番最初の船形バイパスというものを考えるにあたってはそこが一番でございまして、その点を今議員のご質問のようにですね、やはりいざ新しい道路を作るということになればやはり無電柱化、これはやはり考えていかなきゃいけないなという気持ちでおります。私も市町村長が集まったね、その無中禅化、無電柱化の推進協議会というのがございまして、そこの一員でもございます。 そういう中でいろいろな方策をいろいろ検討してまいりました。なんとか安くですね、そういうものはできないかという中で、排水路の中を通すとかいろんな案がありますので、今、その検討中でございますが、できる限りですね、財政上も考えて、午前中から取り組んでまいりたいなと思っております。今後ですね、やはりこういうものに対しましては、やはり国の方でいろいろご支援いただかなきゃいけない部分、非常に多くございますので、これからもしっかりと、国の方に働きかけ、そして、補助をいただくような形の中でご理解いただきながら、これに取り組んでまいりたいとこう思っている次第でございます。以上です。
委員
長。鈴木淳子議員。
はい、ありがとうございます。かねてから言われているように、その無電柱化については、かなり その金額を要するということで、大変各自治体が個々にやるというのは、なかなか難しいということは承知しておりますので、これから、今の市長の答弁を聞いてね、これからのその市長の行動として、国に対しての その支援のお願いっていうのは、あらゆる機会を通じてお願いするっていうのは、時にはご自身でその足を運びながらお願いしていくってことも必要ではなかろうかなということを思います。もう二度と同じようなその災害の状況は作りたくないっていうのが、皆さん思いを同じくすると思いますので、ね、ぜひ今後の取り組みをお願いしたいというふうに思います。終わります。
以上で18番、鈴木淳子議員の質疑を終わります。他に通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。各議案については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論は一括して行います。討論ありませんか。はい、18番、鈴木淳子議員、ご登壇願います。
議案第17号、令和元年度立山市一般会計補正予算について、反対の討論を行います。先ほど市長から前向きなお考えを聞いたところではありますが、船形バイパス整備事業について、今、説明によりますと、用地交渉が難航したことによるものとのことでありますが、船形バイパスの計画が表面化してから約二十数年経つわけです。当時、議員であった私も地元出身の亡き押田利敏彦議員と熱い議論をしたことを今でも覚えております。当時の計画路線とは、路線には変更があり、その後、現在の計画となっております。立富トンネルを含む約1キロメートル区間の残された4車線化がかなうことになります。しかしながら、富浦インターチェンジ以南の整備、船形バイパスとつながる部分、福沢周辺の立山犬掛線、これは県道でありますが、の拡幅が されなければ、船形バイパスの供用開始となりにくいのではないでしょうか。問題の箇所は、住家が多く、拡幅は困難ではなかろうかと考えるところであります。福沢交差点が船形バイパス立富トンネルまでの間の整備状況がどうなるのか、今後の状況によって船形バイパスへと計画変更になりかねないことも思うところであります。私は現在の状況下において、船形バイパスの計画変更をするためにも、凍結を求める意見を申し上げ、反対の討論といたします。
以上で18番、鈴木淳子議員の討論を終わります。他に討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は分割して行います。まず、議案第17号について採決いたします。本案を原案通り可決することに、賛成の皆さんの起立を求めます。起立多数であります。よって本案は原案通り可決されました。次に議案第18号から議案第21号までについて採決いたします。各議案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって各議案は原案通り可決されました。